ということで、ここからは取り組みの経緯です。これは2011年、今から12年前にたまたま経済産業省が主催したファミリービジネスセミナーにパネラーで参加しました。でその時私初めてファミリービジネスという言葉を聞いたわけなんですけど、そのご縁があってファミリービジネス研究会に翌年入りました。でそこで大沢さんと巡り合ったわけなんですけど、ちょうどこの時に大沢さんも独立ですよね。はい。で多分私がファーストクライアントだったと思います。ですからお互いなんて言うんだろう、探り合いというか暗中模索状態でやり始めたのがこの2013年、今からちょうど10年前なんですけど、毎月オーナー会議、このオーナー会議というのはいとこ8人が毎月集まって定期的に今後どうするかを考えようということを始めました。しかしながら毎回大荒れです。うまい子が言っとんじゃけ、なんでこんなん決めにゃいけんのとか、タグはめたらうちには息子が2人おるんじゃがとか、うちには娘しかおらんのじゃがとか、まあ仲がいいだけに本当に汚い意見とか会話ができたんですけど、本当になかなかまとまりきれず、大沢さん多分困ったと思います。どうすれへんかと。でその時にまずやったのが、非家族幹部社員佐々木以外の幹部社員に大沢さんが、まあ、外部の客観的に無記名でインタビューを個別にしてもらいました。そしたらボロボロ出てきたんです、社員の本音が。佐々木じゃなきゃ決められんとか、佐々木じゃなきゃ医療はなれんとか。それを客観的に見た時にやっといとこ連中も本気になりましたし、さっき言いました今のまんまだと、当時バックキャストとかフォアキャストっていう理論がよく言われた時です。じゃあ今から50年100年後に今何をしなきゃいけないか、バックキャストしてフォアキャストしてみたら、さっき言ったように今のまんまだと100年後には全員が佐々木になると、それはありえんだろうというようなことを含めて初めて本気になって話し合いが始まり、翌年佐々木商店ファミリーオフィスを設立しました。後ほどこの辺も詳しくお話します。そして2年かけて家族検証ができ、それをもとにファミリー会を発足して、それができたということもあって、私はそれまではオタクソースとホールディング兼務してたんですけど、オタクホールディングの方に専任させてもらいました。そしてこれから佐々木家の家族検証の話になりますけど、まずは決まりと仕組みで、もう一ついとこ連中が一つにまとまったっていうのは